はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。今日は、Don't Look Upについて話したいと思います。この映画は2021年制作のアメリカ映画で、145分、PG-12 ですね。
うん。
現代も Don't Look Up です、うん。で、監督はアダム・マッケイで、脚本、原案にもアダム・マッケイがいまして、
うん、
原案はもう一人、デビッド・シロタという人も入ってますね。
うん、
で映画 .com の説明を読むと、レオナルド・ディカプリオとジェニファー・ローレンスが主演し、水星衝突という地球の危機を察知した落ちこぼれの天文学者と教え子が、世界中にその事実を伝えようとする、うん、と奔走する姿を、バイス。マネーショーと華麗なる大逆転のアダム・マッケイ監督が描いたコメディドラマということです、うん。落ちこぼれだって僕は全然知らなかったです。設定が。
そうですかね。
うん。
どうなんだろう。まあ、
別に落ちこぼれ的設定表現なかったですよね。
うん。ちゃんと研究してましたからね。
うん。
うん、
で、感想をお届け、あと、言うの忘れました。うん、この作品はネットフリックスで2021年12月24日の金曜日から配信されるんですけど、
うん、
12月10日から一部劇場で公開しているという作品ですね。
はい。
はい。では、おとけさんから感想をお願いします。
はい。めちゃめちゃ面白かったですね。
お
ー。はい。アダム・マッケイ監督の作品は、
はい、
マネーショートと、
はい、
バイスを見てますが、
はい、うん、
バイスはそんなにでもなかったんですけど、
はい、
マネーショートは好きだな、面白いなっていう作品でしたね。うん、で、まぁ、今回も、まぁ、アダム・マッケイ監督らしい作品だなっていう感じの作品になってるかなっていうふうに思いますね。
はい。
で、良かった点が4つほどありまして、
うん、
まぁ、まず一つは、まぁ、とにかく皮肉が効いているっていうところですね。
うん、うん。
まぁ、アメリカ政府だったり、
はい。
アメリカ人だったり、
はい。
行き過ぎた資本主義社会みたいなものへの皮肉がすごい効いている。うん、はい、まあ、皮肉というかもう完全に馬鹿にしているっていうところですけど、
うんうん、
それがすごく良かったですね。まあ良かったですし、ちょっと胸焼けするぐらい、そういうのが続くっていう感じですかね。
はい、
うん。で、例えば何でもコンテンツ化する社会だったりとか、
うん、
その、すごい、危機的な状況が起こっているんだけど、
うん、
それをどう面白くするかとか、どう視聴率につなげるかみたいなところとかですね。
うん、
なんかもう、すごい退化した人類だな、みたいな感じを、
うん、
思って、その生物的な、その危機感みたいなのがもうなくなってしまった人々みたいな感じとか、すごい、
うん。
まあでも、すごい現実的だなっていうふうに思いましたし、
うん、
あとは、科学を信じない人々ですよね。
うん。
まあ、僕も理系っていうのもありますし、松さんは科学者ということもありますけど、
まあ、
そういう人たちから見ると、まあ、すごい、バカという言い方があれかわかりませんけど、
うん。
なんでしょう、あの、バカの壁っていう本がありますよね。
ああ、
はい。養老さんの。ちゃんと僕読んでないんですけども、
うん。
要するに、話が、噛み合わないというか話が通じない時の人と人の壁みたいな話だと思うんですけど、
うん、
もうそのバカの壁が高すぎて、
うん、
全然話が通じないという、うん、もうすごいなっていう、ここまで来てるのかなみたいなところが、ちょっと、
うん、
面白くもあるし、笑ってられないところもちょっとあって、
うん、
これはもう本当に、例えば、何を、まず今回は映画ではその水星の衝突っていうものを題材にしてますけど、
はいはい、
現実社会に戻してみれば、例えば地球温暖化の人為的な要因を信じない人たちだったりとか、
うん、
まあ陰謀論者だったりとか、
うん、
そういう人たちと話をした時の感じなんだろうなっていうところでしょうね。うん、
コロナもそうですね。
あ、そうですね。これもそう。その、コロナなんてない。とかね、はい、言う人とかね。
マスクとか全くする必要はないみたいな。対立みたいな、
はい。ワクチンにはチップが入ってるとかね。うそういうこと、そういう人たちですね。
うん
うん、でも、 現実にそういう人たちは、まあまあな数いるわけで。
うん。
うん。でも、だから、実際に地球規模の、そういう危機が迫った時に、まあこういう風に なってもおかしくないだろうなっていう、実際そうなっちゃうんじゃないだろうかなって思っちゃうところですよね。うん、だからそう笑えない部分もあるんですよね。
はい。
うん。まああとあの大統領は、トランプを意識してるのかなとか。
いや、まあ、もう、もろでしょうね。
ね。あの、親子でセットでトランプみたいなところありますよね。
そうそう。息子が、あの、大統領補佐官やってるっていう時点で、はい、
うん。とか。
うん。
あと、バッシュっていう携帯会社みたいなのが出てきて、で、CEO が出てくるんですけど、
はい、
あれはちょっと具体的に誰かなって分かんなかったんですけど、まあでも、資本主義の、頂点にいる人たちを、
うん、
具現化してる、ね、具現化した感じですよね。うん、あのティム・クックは白髪の人ですけど、うん、アップルの CEO ですね今の、うん。どういう人か僕はよく知らないんで、でも見た目はその意識してんのかなとちょっと思ったんですけど、うんうん、ティム・クックとスティーブ・ジョブス足した感じなのかなとか、いや全然わかんないですけど、見た目とか。
あのフェイスブックのあいつも、
あれもそうですね。
なんか。あの、そういうとこあるじゃないですか。うん、
ザッカーバーグですね。
はいはい、
うん。叩かれることありますもんね。
情報、はい、うん。警察に売ったりとかしてるし。
あの、それもあるかもしれないですね。
うん、
まあ、そういう人たちの、誰とは言わないけど、あ、総称みたいな感じかもしれないですね。
うん。
うん、にしてもちょっと、バカなんじゃないかなって思うところがちょっとあったりとかしてね。うん、あとは、ロン・パールマンっていう、人が演じてるその宇宙飛行士みたいなのがいますけど、
はいはいはい、
あれのその白人の代表みたいな、まあ、あの レイシスト的な白人の代表みたいなところとかね。うん、
アルマゲドンのパロディですよね。
ああ、まあまあそういうことですよね。あの映画を自体をこう皮肉ってるっていうところあるかもしれないですね。
うん、まあ、うん、僕はアルマゲドンいい映画だと思うんですけど、僕は好きなんですけど、
うんうんうん、
でもちょっとバカ的な要素を、
うん、
まあ、なんか、皮肉っていう斜めで見てる感じ
ですね。ヒーロー映画の皮肉みたいなところがあるかもしれないですね。
はい、
うん、まあ、そんなところが一点で、もう一つは、これはラストの近くなりますけど、あの、ディカプリオを演じる、ミンディ博士ですかね。まあ、彼の家族とか、まあ、家族じゃないんだけど、あの、うん、一緒に同行してた、女性ですよね。あの、助手じゃないのかな、大学院生
ですね。PhD、はい、大学院生ですね。
ケイト・ディピアスキーという方と、
はい、
とか、あと、途中で、あの、一緒になるシャラメですよね。とかが一緒に、まあ、最後の晩餐ですよね、あれは。
うん。
うん、あれの、あのシーンがすごい良かったですね、
うん。
うん。感動的というか。まあ、どういう風に、まあ、地球がもし終わるとしたときに、どういうふうに最後過ごしたいかみたいなところですよね。
うん。
うん。まあ、あれが一つの答えだろうなっていうふうに思いますね。うん、まあ、愛する人と一緒に過ごすというところですよね。
うん。
で、まあ、そういう人がいない、寂しい、その、テレビキャスター役というかの人は一方でなんか酒飲んで最後を迎えるみたいなところとかね。
うん。
ちょっと悲しいですよね、やっぱり。
うん。
まあそういうところも良かったですし、
うん、
あとちょっと細かい小ネタっていうかになりますけど、
はい、
ディカプリオの一人芝居がちょっとあるじゃないですか、
はい、
あのトイレでのあの
あ
大丈夫だ大丈夫だみたいな、すごい、はいはいはい、あのテレビ出る前にすごい緊張しててみたいなところですよね、はいはいはい、あれは思い出しましたね、
マザーポータイムインスの
ハリウッド。そうです。うん、あれの一人芝居を思い出した。
うん、だから絶対あそこ、なんか、お前してんだろうな
って。はいはい。あ、また見れた、これよかったって思って。さすがだなっていうふうに思いましたよね、
うんうん。
まあそういうのとか。
うん、
あと僕はこれ個人的に思うのは、あの、ティモシー・シャラメの使い方ですよね。
あ、
僕はすごいいい使い方だって思ったんですよね。というのは、まあ、ファンの方には、怒られるかもしれないですけど、
はい、
すごいティモシー・シャラメってなんか神格化されてる感じがするんですよね。
お
ー、もちろんハンサム
ですし、王子様的な、
そうそうそうそう、ハンサムですし若いっていうのもあるんで、すごいもてはやされてるんですけど、はい、いやこれぐらいの役でいいんじゃないかなって僕は思ってて、こういう普通の役って言ったらですけど、
はい、
なんかかっこいいけど、あのまあめなんか 別に主人公ってわけでもない
ん
ですけど、うん、
うん。
なんか、今時の若者っていう感じの役だったんで、
はい。
これはこれでいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
うん。
まあ、何を言ってもその、これだけ豪華なキャストを揃えれるから、そういう使い方もできるというところはあると思いますけど。そんなところが良かった点ですね。
はい。
うん、で気になった点は、まあ一つ挙げるとすればですけど、まあ、僕から言わせるとそのバカバカしい人々というか、バカな人々の話がまあ続いていくわけなんですけど、序盤から。
うんうん
うん、結構、その、そういうのが、続くので、
うん、
ちょっと中盤退屈だったというか飽きてきた部分がちょっとあって
胸焼きするみたいな、
うん、そうそうそう胸焼きするってさっき言いましたけど、うん、面白いんですけど、
うん、
あんまり同じようなことが続くと、
うん、
またこいつがとか、まあ、こいつ本当にバカだなみたいなというのが続くと、
うん、
あんまりそういうのばっかり見せられるとちょっと退屈というか、
うん、
というところは若干あったかなというふうには思いました、うん、まあ全体的には面白かったんですけど、
うん
うん、あんまりそう大爆笑っていう感じでもなかったですね。題材が題材だけに。
うん。
心の底から笑えないところがあったのかもしれないですね。まあでも笑ってましたけど、僕は、
うん。
うん。まあ、全体的にはとても面白かったですね。はい。はい、以上です。
ありがとうございます。
はい。
はい、
じゃあ、松さんお願いします。
はい。僕もめちゃくちゃ面白かったですね。
はい。
まずアダム・マッケイ。の過去作で言うと、うん、まあ、あまりおとげさんと変わらなくて、バイスと、マネショートと、
うん、
あと初期作品の俺たちニュースキャスターっていうシリーズがあるんですけど、
あ、はいはい、
それは結構面白くて、
うんうん
まあ、俺たちニュースキャスター本当もう完全にギャグっていうか、
うん
まあ、本当ブラックユーモア、
うんうん、
なんか、出てるメンツめっちゃすごいんですけど、スティーブ・カレルとか、あいつ、アントマンの、ポール・ラド、
でした
っけ。か、まあ、まあ、調べてもらったら分かるように、ベン・スティラーちょっと出てたりとか、
うんうんうん、
すごいんですけど、
うん、
それもだから、タイトル通りそのニュースキャスター、まあ、当時なんかすごい結構1970年代ぐらいの話で、当時のニュースキャスターって男しかいなかったらしいんですね。ニュースは男が読むもんだみたいな。
ああ、そうなんですね。
すごい待ち相撲な感じの人たちなんですよ。だから平気でも女性蔑視とか言うし、そこにまあ女性のに、アナウンサーになりたいっていう女人が入ってくるんですけど、
はいはいはい、
その人すごい、こう、バカにしたりとか、女性を、そういう目でしか見なかったりとかっていうような感じを皮肉ってるっていうか、うんまあ、そういう話から、まあ、ちょっと話が展開していくような話なんですけど、だからまあ、彼の真骨頂というか、まあ、当時、だからその作品はもっと、グロデスクっていうか、もっとなんか、ゴテゴテなんですよね。もっと直球というか、
うん
下ネタ満載。
なるほど。
むしろその、マネショートとか、
うん、
バイスはすごいそれが封印されて、もっと皮肉なんだけど、
うんうんうん、
下品さがあんまなくなってる作品。
う
ん
うん、はいはい、わかります、うんうんうん。
で、今回はちょっとそれに逆に近いというか。
ああ、戻った感じ。
はい。
うんうんうん、
でもまあ、いいバランス、で、とどまってるかな、って思ってて。俺たちニュースキャスターは、人によったらすごい、なんかもう見てられないとか、っていう感じかもしれないです
ね。なるほど。
でもまあ、ちょっと話変わるんですけど、エドガー・ライトっているじゃないですか、監督。
はい。
ラストナイト・イン・ソーホの。
はい。
あの人がなんか、自分が好きな作品1000本みたいな、あげてるんです
けど。1000本。
その中に、まあ、含まれてたりとか、して。それ結構まあ、うん、僕は参考にしてみたりするんですけど。で、うん、だから、そういう、まあ、もともとそういう監督だし、
うんうん、
でしかも本作は特に、マネーショートとすごい構造が似てるというか、
うんうんうん、
結局なんか、ある人が、ディザスターを気づくんですけど、
あはいはいはい、
周りは誰も信用してくれなかったりとか、
うんうんうん、
でもそれを気づいた自分は、周りが気づいてくれたとしても、なんか嬉しくないし、
うんうん、
っていうものすごい似てるじゃないですか。
うんうん
あれと、あれをもうちょっとこう、笑える話に。あれはもう実際起こったことだから、全然誰も笑えないじゃないですか。
はいはいはい。そうですね。うん。
それを完全にこう、コメディに、もっと、最近の、先ほどおとけさんが言ったみたいに、動向に絡めて、
うんうん、
完全なコメディに変えたんだろうなっていう、
うん、
感じがしましたね。
うんうんうん、
まあもちろんその、先ほどおとけさんが言ったみたいに、まあコロナであったり、温暖化で、まあ多分温暖化が一番近い話かなとは思うんですけど。
うんうん
うんうん、で、しかも、その、オーリアン大統領は、
うん、
赤い服着てるから多分共和党の人だと思うんですけど、
はい、
でも、あの写真に、クリントンと一緒に写ってたり写真があったとか、で、まあ、あの、あれですね、あの、最高裁の判事となんかいろいろあるんで、あれもなんかトランプっぽいし、
うんうん、
で、先ほど言ったようにクリントンと一緒に写ってることを、まあ、意味してるところは、僕はなんかエスタブリッシュメントはみんな同じっていうふうに言いにくってんじゃないかな。うん、共和党だからうんぬんとかじゃなくて、
うんうん、
結局その、彼女のその大統領っていうのは、その、バッシュのあの、社長が、その金持ちの具現化であったように、
うんうんうん、
あの、オーリアン大統領は、政治家のもう、具現化で、別に民主党である共和党であるっていうことで関係なく、
うんうん、
大統領はみんなあんなもんだろうみたいな、
うん。選挙に勝ちたいことしか、勝つことしか考えてないみたいな。うん、
はい、
うんうん。
っていうふうに、まあ、皮肉ってんだろうなっていう。うん、
なるほど。
まあ、政治的にどっちに偏ってるっていうわけではないような、僕は気がしたんですけどね。うんうんうんで、特に、あの、トランプっぽいやつが、を演じてるのが、メリル・ストリープっていうのがすごい人気で、トランプとメリル・ストリープってなんか、やり合ったじゃないですか。
ああ。あ、詳しく知らなかった。詳しく知らなかった。
あ、知らないです
ね。
で、それでアカデミー賞の時に、
はい、
あれメリル・ストリープだったよな違うかななんか、大したことない女優だみたいなこと言ったんですよ。
ああ、なんか、あ、それはなんか聞いたことありますね。はいはい、はい。
それに対して皮肉を言ったりとか、
うんうんうん
で、それがトランプっぽい人を演じてるんですよ。面白いというか。
うん、
で、あと、まあ、ケイト・ブランシェットが、
うん、
あの役を演じてるのもすごい面白くて。
はいはいはい、
ケイト・ブランシェットすごいリベラルな人だし、
うん、
ああいうタイプの人では全くないのに、
うん、
だから、この二人はすごい、真逆の人間を演じてるというか。う
ん、すごいですよね。
すごいです。だから、ケイト・ブランシェットは、まあ、ワウワウでやってたミセス・アメリカっていうドラマがあるんですけど、そこでもバリバリの保守の女性を演じてる役やってて、
うん、
だからアメリカでなんかそういう、政治的には真逆なんだけど、そういう女優とか男優とか俳優をその抜擢するところが、すごい面白いなという。
うんうんうん
まあ、それが逆に、まあ、皮肉にも繋がってるんだろうけど、
うん、
そこももう見てて、配役の妙みたいなの
がありまし
たね。
はいはい
うん、あと、ま、その二人を、こう抜擢できる感じの力もすごい。
そうですよね。頼みづらいだろってね。普通思いますけどね。
でも結構多分メリルストリープは楽しんでやってたんだろうなってい
う。いやそうですね。みたいですね。うん、あの言ってやりたい感じだったんでしょうね。うんうん、
最後だって、ああいう結末になるわけで。
あれもね、ひどいっすよね、あれもね。
あれもなんかアダムのイブっぽくして、なんか一見こう、はいはい、ハッピーエンドと思いきや、
はい
地球で死んでた方がマシじゃんっていう状況に。
あれ、思ったんですけど、
はい、
脱出船にまあ何千人か乗れるみたいな話だったんですか、
はい。
まあまあ何千人か多分あれ生き延びたんですよね。
うん、
だけど結局乗ってるやつが老人ばっかじゃないですか。
そうそうそう。
どうやってこの先やっていくんだよって思って。
職業的多様性多分ないから、
そう。
なんか農業とか多分できないし。多分農民とか乗ってなさそうじゃないですか。
すぐ全滅じゃんって思って。
そうそう、すぐ死にます。しかもなんで裸なんだ。まあ多分、アダムとイブを演出したいがダメだろうし、けど、裸だっておかしいだろうと思って。服置いてるだろうと思って。
そうそうそう。
まあ、あのシーンはさ、その、先ほど乙女さんが言ったその家族で最後を迎える、
うんうん、
主人公たちとの対比がすごい。
はいはい。
ね。まあ、留飲下げるられる。
そうですね。
で、まあ、あとはもう本当見ての通り面白い。
うん。
だけど、そんななんか、うん、まあ、例えば日本とアメリカのメディア状況がそんなにやっぱ変わらないというか、とりあえず面白さを重視する。
うんうんうん。
事実っていうよりも面白く話せる人が出会いされるっていうのが、
はいはいはいは
いまあ、それ、しょうがないとこもあると思うんですけどね。
うんうん、
まあ、ちゃんと喋れない人のことずっと見てられないから、
うん、
それはあるんですけど、でもあまりにも行き過ぎている、
うんうん、
ニュースのシーン、
うん、
とかも良かったですし、
はい、
まあ、 日本も広いなと思うけど、まあ、アメリカは多分もっとすごいんだろうなっていうか。
そうなんですかね。
うん。うん、平気でだって、フェイクニュースも垂れ流すじゃないですか。
ああ、まあありますね。そうですよね。うん、まあそこは違いはないかもしれないですね。確かに。うんうん、
まあ科学者の話が、まああの、ミンディ博士の、はじめその話が面白くなさそうな感じで、
うん、
大統領がなんか、全く聞かないみたいな、うん、ありましたけど、
うん、
まあ、でも僕が知る限り、
うん、
優秀な科学者って結構話面白い人が多いんで。
ああ、なるほど、うんうん。
あの偏見はそろそろやめてくんないかなっていうのは、ちょっと思いますけどね。
うん、まあ、面白くっていうか分かりやすく伝えることはもちろん大事は大事ですけど、
うん、
分かりやすいことと正確なこととまた別だったり、うん、難しいことは難しくしか伝えれないってこともあったりするわけじゃないですか。
うん、
そ
う
そ
うそう、
ありますよね。
うん、
だってその、この、例えば、まあ、なんでもいいですけど、何かの基礎について全然わからない相手に説明するときに、
うんうん、
いや、それ一から説明するのか、それともわかりやすい例え話で説明するのかっていうのとこなんですけど、うん、難しいですよね。
まあ、うん、でも今回に関しては、
はい、
ぶつかります。滅亡しますっていうのがまずあるわけだから、そこは言わなきゃいけない。難しい話じゃないと思うんですけどね。うん、
難しい話だなってなんかすごい防御してるみたいな話を聞く耳を持ってない感じですよね。数字なしでとかそういう話も、いや無理だろうって思うんですけど。
まあでも正確に言うためにはもちろん数字いるんですけど、
うんうん、
でも話の、まあ最初には地球に隕石がぶつかるから、
うん、
このままじゃ絶対に滅亡しますっていうことは、
うん、
まず言わないと、
はい、
聞かないですよね。
まあまあそうですね。
なんか新しい惑星とか彗星見つけたんだろうなみたいな、うんうん、
そこじゃねえんだよ
っていう、そこじゃないから
、はい、おめでとうとか言ってるんじゃ場合じゃねえんだよっていうね。
そんなことで大統領のところに言いに行けるわけがないし、テレビにあんなに多分有名な番組にゲストで呼ばれるわけもないし、
はい、
まあ、はい、あと何だったっけな、あ、そうそう、一つちょっと気になったのは、
はい、
あのいろんな場面で途中でセリフを切ることで笑いがユーモアに、ね、してるシーンがあったと思うんですけど、はいはい、それがすごい続くことにちょっと僕はヘキヘキするっていうか、
うんうん、
結構何回も出てくるじゃないですか、
うんうん、
あれはなんとかなんなかったのかっていう、まあ、うん、話の展開をもっと早くするためにやってるのかもしれないけど、
うんうん、
あれできるのって1回か2回ぐらいだ
ったと思うんですよ。そうですね、あんまり多用するとそうですね、うんうん。その辺からちょっと退屈さを感じたかもしれないです、僕はね。
あ、
またか、みたいな感じがね。
はいはい、あとその、ケイト・ブランシェットとの恋模様みたいな必要だったのかっていう。
なんかあんまり見ていて面白くはないし、なんか嫌な気分にしかならなかったですけどね。
あれはな、なんで言ったんだろうな。なんかあったんすかね、もしかしたらなんか、そういう科学者っぽい人と、キャスターが、アメリカでそういうスキャンダルみたいなのあって、それを気に食ってんのか、
うん。なんかそういうモデルになるキャスターみたいな人がいたんですかね。
うん、
そういう出演者と寝てばっかりいるみたいな、そんなキャスターいるのかな、わかんないですけど、なんか。まあでもそういう人物として描きたかったってことですよね。
うん、なんかモデルがいそうですよ、
ね、まあ、うん、まあ要はビッチみたいな感じで描き方だったんでしょうね、
うんうん。あと僕はもうちょっとジェニファー・ローレンスを活躍させてほしかったなって。
うん。
僕は結構好きなので。
はいはいはい。
はい。なんか初めはすごい出てきたけど、途中、しばらく出てこないシーンとかあるじゃないですか。
うんうんうん、
だからちょっと、まあ、あの、個人的な、好き嫌いなんですけど、
うんうんうん、
もっと活躍させてほしかったなっていう、はいはい。
まあ、だからその、一般的に、社会からというか、テレビからこう、遠ざけられてしまったっていうところまではいいと思うんですけど、
はい、
その中は、その後なんか裏で暗躍していて、
うん、
大活躍するとかね、なんか、一発逆転みたいなのがあるかなってちょっとは期待したんですけど、
うん、
まあ、田舎で静かに暮らしてたみたいので、
うん、
終わっちゃいましたもんね。 うん。なんか選挙運動みたいな最後やりましたけど
ね。やってましたね。
うんうん、
まあ、あれもだから、その、コロナみたいな、ことと関わる、
うん、
まあ、あの、温暖化とかともかく、うん、その、なんていうか、メタファーというか、そういうにしてるんでしょうね。
うん、
うんうん。あとは、その、結構査読が出てくるじゃないですか。
うん、うん。
それは僕はなんかすごいいつも思ってて、
うんうん、
査読を受けてる論文よりも、ネットのなんか情報が、信じる人が多いっていうのが、すごいこう、なんでだろうなっていう。例えばその、まあ、コロナのワクチンに関しては、
うん、
まあ臨床試験受けてるにせよ、ちょっと短いっていうのあるからちょっと不安なのもわかるんですけど、
うんうん、
でも、まあ一応その査読じゃないですけど、まあ一応その検査を受けてるわけですよ。
うん、
試験を受けてるわけで、
うん、
でもそれよりも何も、その、何の査読もされていないインターネットの情報を鵜呑みする人結構いるから、うん、そこは、うん、今回もその、すごい警鐘を鳴らしてたわけじゃないですか、
はいはい。
結局それでうまくいかなかったわけじゃないですか。うん、そこはもうやっぱり、もうちょっとその、一般的に査読っていうものがどういうふうに成り立っているのかっていうのを、
うんうん、
まあ知ってほしいというか、
うん。まあ、科学の基礎みたいなところはありますもんね。
うん、
検証しない限りはっていうところですよね。
うん、
だから、もちろん、そういうものに飛びつく人も悪いんですけど、まあ、悪いっていう言い方はあれですけど、はい、よくないんですけど、まあ、そういう査読を受けてるかとか、そういうことに関わらずのキャッチーなものを取り上げるメディアもメディアですよね。うんうん、そういうところの危うさみたいなことが描かれてるでしょうね。うん
うんうん、やっぱ専門家を大切にしないっていうのが僕は良くないなってすごい、
うんうんうん、
まあ、どれについても思うんですけどね。
はいはいはい。
うん、
そうですよね。そのテレビに出てくる人が一番なわけじゃないですからね。
いや、全く科学に関しては違いますから
ね。うん、第一人者なわけじゃないですからね。第一人者みたいな顔して出てくる人いますけど。
はい。
あれが危ういってことですよね。
うん。
うん。いや、だから、たま思うんですけど、たまに。その、うん、いわゆる科学者と言われる人が、なんかテレビでね、コメントを出したりとか、はい、そのホームページでなんかいろいろ自分の説を書いたりとかするんですけど、
うん、はい。
いや、お前の仕事はそれじゃなくて論文を出すことだろって思うんですよね。
うん、
もちろん、100歩譲って本を出すことは別に構わないと思うんですけど、
うんうん、
本書いてる暇があったら論文を出せと、
うん、
査読を受けろっていうふうに思うんですよね。
うん、
でその研究者じゃない人がやることなんですよね、本を出すとかそういう。
まあそうですね、うん
うん。って思ったりとかしますね。
まあ本だけ出してて研究しの論文を一個も出してないっていうのはやっぱりちょっと、
うん。
あの、ちょっと考えた方がいいですね。
そうですね。仕事してないのと同じだと僕は思うんですけどね。うんうんま
あ、あの、研究してる人で、本を出した方がいいなって思う人は僕はやっぱいるんですね。
うん、
やっぱ一般にも知ってほしい、
はいはいはい、
知った方がいいってあるから、うん、そういう第一線の人はやっぱり本を書くべきだと僕は思ってるんですけど、うんうん、あの、普通の本じゃなくて本当にわかりやすい。
そうですね。うんうん、
誰があの知識がなくてもわかるような本を、
うん
なるべく書くべきだとは思ってるんですけど、
うん、
そっちだけやってる人は、あの、サイエンスライターみたいなのったらいいんですけどね。
はいはい。
あ、でもまあそれは、だからあれか、研究者ではないから別に、いいんですけどね、うん。
うん。
そうですね。だからそれはちょっと、うん、でもそういうなんか現状みたいなのはあんま、それすら知らないっていうか、伝わらないじゃないですか。
うん、うん。
文系の人は特にどういう、うね、研究ってどういうものかもわかんないし、
うん。
教授ってどういうふうに示し食ってるかも、ピンとこないでしょうし、
うんうんはい、
まあ、半分の人は大学行ってないわけなんで余計わかんないし、
うん、
日本だって 半分ぐらいですよね、はい、大学行く人、
うんうんうん。
だから、そういう現状というか、
うん、
どういうふうに成り立ってるのかっていうのは、うん、どうやったらみんな知れるのかなっていうのはちょっとありますけどね。
そうですね。まあ、今のメディアの現状では、いつまで経ってもそこは改善しない感じですよね。
うん、
うん。
なんか、例えばなんか、まあ、三大誌、ネイチャー、セルフ、サイエンスってあるんですけど、まあ、そういう雑誌って、はいはい、あの、まあ、もともと、その、もともとっていうか、言語が英語だからっていうのはあるかもしれないですけど、
うん、
アメリカとかだったら、あの、 別に理系っていうか研究者じゃなくても、
うん、
結構読んでる人多いんですよね、はいはい、その大学行ってる人が、うんうん、でも日本の大学行ってる人って研究者が読んでる人まあいないじゃないですか。
いないでしょうね。よっぽど熱心に勉強してる学生とかぐらいですよね、うん、まあ
うん、そこら辺だから、その多分一般的な知識の量としては、
うん、
日本人の方が平均的には高いかもしれないですけど、科学について、はい、
うん。
でも、まあ、言葉悪いですけど、エスタブリッシュメントって言われてる人たちの知識の量が、日本は低い、かなと、思いますね。
でしょうね。うん、
知識人って言われてる割には何も知らないなって僕は思うような人が結構多すぎて、
ああ
アメリカだとその、監督、映画監督でも結構こう、科学に精通してる人とかもいると思うんですよね。
うんうんうんうん、
だから、そういう人がちょっと少ない印象があって、
うんうん。
別にそういうこと知らなくても別に恥ずかしいってないじゃないですか。
うん。
うん。そこら辺はなんかちょっと、残念だなと、ちょっと、
うん。確かにね。うん。できる環境にあるのにっていうところですよね。
そうそうそう、う
ん、日本はね、特に。
うん。
いやちょっと、面白いんですけど、悲しくなる映画ですね。
まあまあ、ね、最終的には、バッドエンドというか、
うん、
アルマゲドンとは全く、まあアルマゲドンのネタバレ、まあまあそれはね、いいか、
うん。
逆になるわけなんで。うん、
でも、実際、同じことが起こったら、回避できるかわからないですよね、ちょっとね。
うん、
その、まあさすがに、国と国がそこで争うことはないとは思うんですけど、
うん、
ちゃんと協力して、まあ、規模にもよりますけどね、アメリカ一つだけで対処できるかどうかっていうのと、
うん、
世界で協力しないと対処できない危機かどうかにもよるんですけど、
うん、
そこは、ま
あ、
はい、
うん。あの映画の彗星ぐらいになると協力するかもしれないですね、うん、もう確実に。
うん、
でも、気候なんかは全然協力できてないわけ
ですよね。そうなんですよね。
うん、
でも、長い未来を考え、先を見て考えれば同じことなんですけどね。
そうそうそう、そうなんですよ。
結果、我々に、我々はもう知りますけど、そのうち。
はい、はい。
人類が被る被害みたいなものを考えれば同じことなんですけどね。うん。
うん、そう、そうなんですよね。だからそれがすごい上手い設定にはなってるなっていう。
うんうんうん。だからアメリカ人はこれ見てどういう気持ちになるのかなとか
、うん、
思いましたけど。
ですよね。
うん。もうほぼアメリカ人しか出てこないですもんね、この話はね。
うん。まあ、中国とかちょっとコロッ、ポロポロって言葉で。
ワンシーンとかこう、カットでね、いろんな国々の人々は、うん、その、世界の人々の暮らしみたいな感じで一瞬出てくるんですけど、うん、まあ、基本、アメリカ人だけなんですよね。
そうですね。うん、事実に対して、科学的事実に対して政治的な音楽がすごい入って、まあ、現実もそうなんですけど、
うんうんうん、
入ってくるとこうなってしまうというか。
そうですよね。ねじ曲げられるみたいなところですよね。
あと、少人数の意見とか、その、自分の政権にとってお金が支持者であったりとかっていう意見がすごい通りすぎるっていう。
うん
う
ん、
あの、バッシュが言わなければ多分、
うん、
ちゃんと言ってたわけじゃないですか。
はい。あれも、普通に映画見てて、まあ、ミサイルが戻ってきたわけじゃないですか。
はい。
地球に。
はい。
嘘だろって僕思いましたけどね、普通に。まさかって思いましたけどね。そこまでかよって。
だって理由。映画ですからね。
まあ理由をいろいろ考えましたもん。
ああ。
うん、なんでって。
はいはい、はい。
邪魔する必要どこにあるって思って。
うん。
そしたら、
ま、資源が。
レアアースってなんだそれっていう。
うん。まあ、100% 否定もできないっていうところは。
まあ。
面白いですよね。
うん。まあ、仮にうまくいけばの話ですもんね、あれね。うん。うん。
すごい面白かったですね。
はい、面白かったですが。まあ、ネットフリックスで。
そうですね、見えます
しね。見えますんでね。
はい。はい、劇場でもう一回僕、はい、見たいと思います。
あ、そうですね。
はい。こんな感じですかね。
はい。
はい。 では今日はドントロックアップについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。